兄弟姉妹の皆さん、教会教育システムが主催するヤングアダルトのためのディボーショナルにようこそ。この放送はユタ州プロボにあるブリガム・ヤング大学のマリオットセンターからお届けしています。このディボーショナルの模様は世界各地のヤングアダルトのために多くの言語に通訳されています。私はユタ州プロボ既婚学生第一ステークのステーク会長を務めるスコット・ルニアです。今日私たちは72人会長会のタッド・アール・カリスター長老をお迎えしています。カリスター姉妹も同席してくださっていることに感謝します。今晩の話者であるカリスター長老については後ほど紹介します。他にも中央幹部、地域支柱人、教育部の方々、ブリガム・ヤング大学の役員の皆さんが出席してくださっていることに感謝します。また CS セミナリーインスチュートの教育長ユタバレー、ヤングシングルアダルトステーク並びに既婚学生ステークのステーク会長とその姉妹が壇上におられます。あらかじめお伝えしておきますが、3月2日日曜日の CS ディボーショナルの話者は中央婦女協会会長のリンダ・ケ・バートン姉妹です。今日の開会にあたり、聖歌隊と皆さんで賛美歌46番主の御言葉はを歌います。指揮者はカイリー・ハーム姉妹と伴奏者のエミリー・ロビンソン姉妹に感謝します。コンラッド・ローゼンブロック兄弟が開会の祈りを捧げます。天のお父様、今日共に集いシオンについてさらに教えを受ける機会を感謝します。預言者と使徒がこの教会を導いていることに感謝します。人々に奉仕し、教えるとき主の御心を行い、キリストのようになれるように主が私たちを信頼してくださることを感謝します。御霊が共におられ、今日聞くことを実践できるようにお願い求めます。さらに御父のようになれますように、 イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。この集会でエフライム・インスチュート聖歌隊が主の慰めを歌います。指揮はグレッグ・ブース兄弟、伴奏はカプリ・デール姉妹です。聖歌隊の歌の後、カリスター長老からお話を聞きます。カリスター長老のお話の後に聖歌隊が山のごとく強くを歌います。指揮はグレッグ・ブース兄弟、伴奏はカプリ・デール姉妹です。閉会の祈りはカイリー・ベア姉妹です。では今日の話者の紹介をします。タッド・アール・カリスター長老は2008年4月5日に末日聖徒イエス・キリスト教会第二定員会の会員として召されました。それまではカナダ・トロント東伝道部会長として奉仕しました。現在は70人会長会の一員を務めています。カリスター長老は1968年ブリガミヤング大学で会計学の学士号を取得しました。その後 UCLA の法科大学院で学び、1971年に法学の学位を取得して卒業しました。翌年にはニューヨーク大学で法税法において法学学修士号を取得しています。伝道部会長に召される前はカリスター&カリスター社の弁護士として勤務していました。タッド・リチャーズ・カリスター長老は1945年12月17日カリフォルニア州グレンデールで生まれ、1968年12月にキャスリン・ルイーズ・サポリッティ姉妹と結婚しました。2人には6人の子供と24人の孫がいます。聖歌隊が主の慰めを歌います。
When I turn ルニア会長、ありがとうございます。私の紹介と天使のような歌声を持つ今夜の聖歌隊に感謝いたします。平安をもたらしてくれました。この教会で将来指導者となり親となる皆さんと共に過ごす機会を持てたことを嬉しく思います。皆さんのおかげでこの教会には輝かしい未来があることを信じています。そこでいつか皆さんが管理することのになる教会についてお話しします。教義と誓約の第一章で主はこの教会は全地の表に唯一誠の生きる教会であるという大胆で重要な声明を出されました。これはどのような意味なのでしょうか。他の教会には真理がないと言っているのではありません。また他の教会は良いものを提供していないという意味でもありません。この言葉が意味するのはこの教会がこの真剣時代においてこれまで掲示された全ての真理を有するただ一つの教会であるということです。聖霊に必要な儀式の行われる唯一の教会であり、そのための真剣を有する唯一の教会であるということです。私たちは何を証拠としてこう主張するのでしょうか。何年も前のこと、子供が増えたために妻と私は広い家が必要になり、家族の必要を十分に満たすことができる家の設計図を作りました。妻は大家族のためにまた青少年の活動に使えるようにとファミリールームとリビングルームの境に折りたたみ式のドアをつけることを考えました。また私たちはガレージ上のカラースペースを利用して空きスペースを利用して子どもたちが健全な活動を行うための部屋を計画しました。ガレージの後ろに小さな部屋を作り食料などの貯蔵室としました。設計図にはこのようなさまざまな要素が盛り込まれ計画に沿って家が建てられました。家の建設中時々私たちは変更指示を建設業者に提出し設計図は修正されました。最終的に完成した家は修正された設計図通りでした。我が家の設計図を世界中のすべての家と照らし合わせた場合全く同じ家が一体何軒あるでしょうか。一つだけ私たちの家だけでしょう。確かに似た家はあるでしょう。しかし基礎部分、部屋、屋根の輪郭線を一つ一つ見ていけばその設計図と完全に一致する家はただ一軒、私たちの家だけです。同じようにキリストは神の子供たちの霊的な必要を最もよく満たす家をお建てになりました。それはキリストの教会と呼ばれました。この教会の霊的な設計図は新約聖書に見ることができます。時々救い主は設計図の変更指示を出されました。そうした変更指示は啓示という形で与えられました。例えば最初救い主は使徒たちに対し福音を伝えるのはイスラエルの家だけで異邦人には伝えないようにと命じられました。しかし天に昇られた後救い主はペテロに霊的な変更指示つまり啓示を出されました。異邦人にも福音を教えるようにという指示でした。この経験でペテロはキリストの教会における管理原則を少なくとも2つ学びました。1つ設計図は変更されることがある。しかしそれはキリストの啓示によってのみなされる。2そうした啓示は地上における神の代弁者である預言者に伝えられる。つまり神の教会は神からの啓示、指示によって管理されるということです。今日キリストの教会を見つけたい人は組織、教え、儀式、身、啓示、それぞれが設計図通りの教会を見つけるまで新約聖書に書かれている霊的な設計図を世界中のあらゆるキリスト教の教会に照らし合わせてみるといいでしょう。そうしているうちに似た点がいくつかある教会を見つけるでしょう。一つ二つの教えが設計図と同じものであるもの、同じ儀式、同じ名前のついた役職を有する教会があるでしょう。しかし全ての重要な点で合致する教会はただ一つ、末日聖徒イエス・キリスト教会だけです。ではこれからこの主張が正しいかどうかテストしてみましょう。まず設計図の最初のページを開き、そこで明らかにされているキリストの教会の組織がどのようになっているか見てみましょう。第一に、キリストの教会は使徒と預言者を土台としています。パウロが教会の改修者に 彼らは使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストご自身が隅の頭石であると書いています。使徒たちは十二使徒定員会をそのまま完全に維持することが絶対に必要であることを理解していました。ユダのように一人の使徒が死に土台の一部が欠けたとき、土台を再び完全なものに戻すために他の11人の使徒が集まって後任者を選びました。この方法で十二使徒定員会を維持することの重要性が証明されました。教会の安定に使徒たちが極めて重要であり、パウロは使徒がいつまで必要であるかについて、私たち全てのものが信仰の一致に到達するまでと明言しました。そしてその理由を、私たちが様々な教えの風に吹き回されることがないようにするためだと説明しています。そういうわけで、教義を純粋なままに保つために使徒は非常に重要です。私がある物語を前の列の端の人に伝えるとして、その人がその隣の人に伝え、列の最後まで伝えていくと、その物語はどのようになるでしょうか。話は変わってしまいます。いつもそうです。使徒たちが町や村に行って教えた教義も同じです。教義は人から人へと伝わる間に変化し始めます。使徒がいる間は手紙や直接の説教などで教義を正すこともできましたが、使徒がいなくなると抑制と均衡の制度もなくなって元に正すものはおらず、ほどなくして教義は歪められたりなくなったりしてしまいました。このような理由でキリストの教会の土台は使徒と預言者でできていることを設計図は明らかにしています。新約聖書に設計図を修正し使徒はもはや必要ではないとする啓示があるのを知っている人はいるでしょうか。私は知りません。そうであれば今日のキリストの真の教会には使徒と預言者が土台として存在しなければなりません。救い主と使徒を助けて世界に福音を述べ伝えるため、救い主は他の人たちを選んで道を備えるために70人を召しました。ルカ10章にこの70人のことが書かれています。この設計図通り70人という職のある教会を知っているでしょうか。新約聖書にある設計図はキリストの教会の組織を作っている他の役員についても明らかにしています。ビショップ、長老、執事、伝道者、意味は祝福師です。牧師、意味は群れを管理するビショップやステーク会長です。教会の信仰箇条第6条にはこの設計図についての記述があります。私たちは初期の教会にあったと同一の組織、すなわち使徒、預言者、牧者、教師、祝福師などがあることを信じる。言い換えれば、現在のイエス・キリストの教会は初期のキリストの教会と同じ組織でなければならず、啓示があった時にのみ変更が生じることを信じています。キリストの使徒をはじめ役員はどのように選ばれたのでしょうか。救い主が当時最高の神学校を訪ねて成績順位が最も高い生徒をお選びになったのでしょうか。そうではありませんでした。設計図によると主は漁師のペテロと主税人のマタイ、そしてその後テント職人のパウロをお選びになりました。今日も同様に教会には十二使徒定員会があり、一般教会の中から選ばれています。教師がいればエンジニアや弁護士もおり、その他様々です。キリストの使徒や他の役員は使徒の務めに携わるよう申請したのでしょうか。そうではありません。キリストが役員を選ばれたと設計図は伝えています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てた。キリストが使徒たちを選任されたとき、彼らに何をお与えになったでしょうか。マタイとルカの記録にその答えがあります。権威をお授けになりました。それは主の名によって主の技を行うための真剣の力でした。設計図に人の子はしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせとあるのはその理由からです。なぜでしょうか。それはしもべたちが主の承認を得て主の皆によって行動できるようにするためです。今日この教会で神の真剣を有するすべての男性は自分の真剣の権能をすべての権能と力の源であるイエス・キリストまで遡ることができます。 ですから同様にその人も設計図が求めているキリストの承認、つまり主の認可を得る権利を有しています。キリストが組織された教会の名前は何でしたか。私たちがキリストの御名によってバプテスマを受けるならば、キリストの御名によって祈るなら、キリストの教会はどのような名前となるでしょうか。イエス・キリスト教会です。モルモン書の時代の人々に対して、救い主は教会に救い主の名前を付ける必要があることについての基本的な原則を教えられました。私の名で呼ばれなければどうして私の教会であろうか。ある教会がモーセの名で呼ばれればそれはモーセの教会である。あるいはある人の名で呼ばれればそれはその人の教会である。しかし私の名で呼ばれ、人々が私の福音の上に築かれていれば、それは私の教会である。パウロが教会初期の何人かの会員を叱責した理由はここにあります。彼らは特定の弟子の名前で呼ばれ、キリストの名前では呼ばれませんでした。そこでパウロは書いています。はっきり言うと、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにと言い合っていることである。キリストはいくつにも分けられたのか。パウロはあなた方のために十字架につけられたことがあるのか。それともあなた方はパウロの名によってバプテスマを受けたのか。つまり私たちはイエス・キリストの皆以外の名前を引き受けません。ですからキリストの教会にはキリストの名前をつけるべきであると設計図は教えています。ジョセフ・スミスの時代の300年前に起こった宗教改革で、主の教会にイエス・キリストの名前をつけようと考えた人が一人もいなかったことは、いつも私に奇跡に思いました。もちろんジョセフ・スミスの後に同じようにした人はいましたが、ジョセフ・スミスが現れキリストの教会が回復されるまで、主は驚くべき方法でその名前が使われないようにされたのです。次に設計図の2ページ目を開きましょう。キリストの教会の教えにはどのようなものがあったでしょうか。いくつか見てみましょう。神は霊だけのお方でしょうか。それとも骨肉の体をお持ちでしょうか。設計図はどう教えているでしょうか。キリストは復活されてから弟子たちに見姿をお見せになりましたが、弟子たちは誤って主を霊だと思いました。その誤った印象を正そうとして主は言われました。私の手や足を見なさい、まさしく私なのだ、触ってみなさい、霊には肉や骨はないが、あなた方が見る通り私にはあるのだ。復活された体の肉体的な性質についての疑問を除くため、主は弟子たちにお尋ねになりました。ここに何か食物があるか、そして成分は記しています。彼らが焼いた魚の一切れを差し上げると、イエスはそれを取ってみんなの前で食べられた。骨肉のある栄光に満ちた復活体でキリストは天に昇られました。聖文で宣言されているように、天で主は父なる神の右に座し、神の本質の真の姿をしておられます。御父は人間の体と同じように触れることのできる骨肉の体を持っておられる。御子も同様である。まさにこれがキリストの教会の回復の一部としてジョセフ・スミスが教えた真理です。多くのキリスト教会が教えているように、神とイエスは同じお方でしょうか、それとも別々のお方でしょうか。設計図は何を告げているでしょうか。聖書には御父と御子が別々のお方であること、そしてお二方の別々の役割に関する記述が驚くほど多くあります。これから激しい苦痛を受けることを理解しておられた救い主はゲッセマネの園で、私の思いではなく御心がなるようにしてくださいとはっきり言われました。しかし従うべき相手のいないところに、つまりもしイエスと御父が同一のお方であるなら、従順などあるのでしょうか。救い主は御父になぜ祈り、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかと叫ばれるのでしょうか。イエスを見捨てる別の人がいなくて、どのように見捨てられるのでしょうか。もしお二方が別々のお方でないとすれば、ステパノのようにはどのようにイエスが神の右に立っておいでになることを見ることができたのでしょうか。ジョセフ・スミスは真理を学んで森から出てきました。父なる神と御子イエス・キリストが並んで立っておられるのを彼は見ました。御父がもう一人のお方をご自分の愛する子であると呼ぶのを聞きました。この栄光に満ちた日、神は神の本質について人が作った過去の通説を打ち砕かれました。そして父なる神と御子イエス・キリストは目的と御心において一つであるが別々のお方であるという設計図で最初に教えられていた簡潔な真理を明らかにし確認されました。 この地上にいる間にイエス・キリストの福音を聞く公平な機会を持てなかった人について設計図は何を告げているでしょうか。これは多くの人に関わる重要な問題です。質問です。もちろん神はこのことについて語っておられます。答えは設計図の中にあります。ペテロはこう書きました。死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためである。この教義はキリストの弟子たちの死に続いて起こった廃墟で失われましたが、預言者ジョセフ・スミスを通して回復されました。3つの天国があるのでしょうか、それとも1つでしょうか。1つの天国と1つの地獄というのがキリスト教で長く教えられたことですが、設計図は何を教えているでしょうか。パウロはこう教えました。火の栄光があり、月の栄光があり、星の栄光がある。さらにパウロは人が第三の天にまで引き上げられたという次元について述べ、天には3つの段階があるという真理を確認しています。第1と第2の天がなくて第3の天が存在しうるでしょうか。預言者ジョセフ・スミスによって回復されたこの教義もまた正確に最初の設計図通りです。結婚は永遠に続くのでしょうか、それとも死で終わるのでしょうか。設計図には何と書かれているでしょうか。使徒には全て彼らが地上でつなぐことが天でもつながれるための力が与えられており、パウロはその力に従って宣言しました。主にあっては男なしに女はいないし、女なしに男はいない。それは神におられるところで永遠に一緒にいることが男性と女性の理想であることを意味します。ペテロは夫と妻について明かしています。二人は命の恵みをともどもに受け継ぐものとあって、別々ではなく永遠の命を一緒に相続するものとして共に歩むべきだと言いました。これが設計図で教えられている教義であり、今日キリストの教会で教えられている教義です。設計図の3ページ目には次のように書いてあります。キリストの教会の儀式。この点に関し設計図には具体的な説明があります。例えば乳児や幼児を祝福したり、バプテスマを施したりするのでしょうか。設計図はどう教えているでしょうか。救い主は私たちに明確な模範を示してくださいました。幼い子供に関して聖文には次のように書かれています。そしてイエスは彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。マタイも救い主が手を彼らの上に置いてと書き、幼児に関するその出来事を確認しています。設計図では乳児と幼児が受けるのは祝福であってバプテスマではないと教えています。実際乳児のバプテスマについての記述は新約聖書のどこにもありません。なぜでしょうか。それは幼児のバプテスマがキリストの教会の儀式ではなかったからです。今日キリストの教会を探している人は幼児にバプテスマを施す教会ではなく、幼児を祝福する教会を探すでしょう。バプテスマは救いに欠かせないものでしょうか。設計図はどのように教えているでしょうか。キリストは自らバプテスマを受けて模範を示された後、明白な言葉で宣言されました。誰でも水と霊とから生まれなければ神の組に入ることはできない。ペテロも同じように教えました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。設計図で教えられていることはそのまま今日のキリストの教会で教えられていることです。バプテスマは水を振りかける、注ぐ、あるいは水に沈めて行うでしょうか。バプテスマは水に沈めて行うべきであることを示す証拠が設計図には少なくとも4つあります。1つ目は偉大な模範者である救い主は水から上がられた。これは主が最初に水の中に入ったはずであることを示しています。2つ目はバプテスマのヨハネはサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水がたくさんあったからである。もし水を振りかけたり注いだりするバプテスマが認められていたならば、ヨハネはなぜ水がたくさんあった場所まで出かけていく必要があったのでしょうか。3つ目はパウロはバプテスマがイエス・キリストの死と埋葬と復活を象徴していると語りました。バプテスマの水の中に立つ新しい回収者は死を迎える古い人を表しています。そして水に沈められるとき、その人の罪は葬られ、水の象徴的な清めの力によって許されます。 次に水から上がった時にはイエス・キリストにあって新しい人、つまり復活した人を象徴して立つのです。バプテスマの基本となっている象徴のすべてが水に沈められるバプテスマと一致しています。しかし振りかけたり注いだりするやり方が広まり、この方法は完全に廃れてしまいました。4つ目はバプテスマという訳語の元となったギリシャ語は水に浸す、あるいは水に飛び込むという意味があります。有名な歴史家はこのように述べています。9世紀には初期のキリスト教徒が行っていた全身を水に沈めるバプテスマは、北方の気候で健康への危険を軽減できる振りかける方法に次第に取って代わられていった。バプテスマを正確にキリストの設計図通り行うべきであるという啓示をジョセフ・スミスが受けたことは驚くことではありません。死者のためのバプテスマはキリストの初期の教会にあった儀式でしょうか？その通りです。コリントにあった教会の会員たちは死者のためのバプテスマという儀式を行っていました。しかし彼らは復活が本当にあるかどうか疑問に思っていました。彼らの行動と信仰にズレがあることを感じたパウロは、死者のためのバプテスマという正しい儀式を行っている彼らの行為を利用して復活の正しい儀式を証明しました。正しい原則を証明しました。そうでないとすれば、死者のためにバプテスマを受ける人々はなぜそれをするのだろうか。もし死者が全く蘇らないとすれば、なぜ人々が死者のためにバプテスマを受けるのか。真の教義を受け入れ、バプテスマが救いに欠かせないものであることを知った人は、必然的に死者のためのバプテスマを信じるようになります。その教義を否定しようがないのです。そうでなければ、バプテスマを受ける機会のないまま亡くなった人はどうなるのかという難しい質問に答えることはできません。この疑問を抱いている人に対しては、次の4つの選択肢があります。1、バプテスマを受けていない男性、女性は罪の定めを受けて地獄に行く。しかし、そのような答えは、神は人を偏り見ない方であり、すべての人が救われることを望んでおられるという聖文の真理とは矛盾します。2、もしかしたら神は真剣に語られなかったかもしれず、バプテスマは救いに特に重要ではないかもしれない。しかしこれは現実的ではありません。何か語られるとき、神はいつも責任を負われます。主なる私が語ったことは私が語ったのであって、私は言い逃れをしない。3、切望によるバプテスマと呼ばれる新しい条件が水によるバプテスマの代わりとなることを信じている人がいる。つまりイエスに従うことを切望していても、この世でバプテスマを受ける機会がなかった人に対しては、その人の切望するふさわしい気持ちが水のバプテスマの代わりとして受け入れられるというものです。しかしこの選択肢に聖文の裏付けがないことが問題です。聖文には、人は切望によって生まれなければならずではなく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと書かれています。4、神は真剣に全ての人はバプテスマを受けなければならないと言われ、そのために現世の生涯で機会がなくても全ての人がバプテスマを受けられるように方法を備えてくださいました。これが死者のためのバプテスマです。これが設計図に沿った選択肢です。バプテスマの後、聖霊の賜物がどのように与えられるかについて設計図には何と書かれているでしょうか。これは聖霊の一時的な導きではなく、永続する賜物についてです。設計図の中に答えがあります。サマリアでピリピが新しい改宗者にバプテスマを施した後に、ペテロとヨハネが来ました。聖文はこの儀式を施す方法を明らかにしています。そこでペテロとヨハネが手を彼らの上に置いたところ、彼らは聖霊を受けた。エペソではパウロが新しい改宗者にバプテスマを施した後に続いて同じことがなされました。人々はこれを聞いて主イエスの名によるバプテスマを受けた。そしてパウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに下った。ここでもまた設計図とキリストの回復された教会は完全に調和しています。設計図の次のページには、キリストの教会の実とあるでしょう。救い主は、あなた方はその実によって彼らを見分けるのであると言われました。 設計図で明らかになっているキリストの教会の実はどのようなものでしょうか。まず初期の生徒たちは健康な民になる努力をしました。パウロは、私たちの肉体は私たちの霊を宿す宮であるから神聖に扱わなければならないと教えました。あなた方は神の宮であって神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。体を神殿のように扱うという神聖な律法を踏まえ、ジョセフ・スミスはキリストの回復された教会の会員のために主から健康の律法を受けました。知恵の言葉として知られる律法です。この健康の律法に従った結果、繰り返し行われた研究でも末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は世界で最も健康な民の一つであることが確認されました。これはキリストの健康の律法に従ったことによる実の一つです。キリストの教会の二つ目の実は奇跡と御霊の賜物です。新約聖書にはその記録が随所に書かれています。それらは神の力がキリストの教会に存在していたことを証明しています。しかし廃墟が起こって奇跡は少なくなり、そのことを歴史家は積極的に肯定し、改革者たちは認めました。著名な歴史家ポール・ジョンソンは次のように言っています。奇跡の時代が終わり、クリスチャン指導者はもはや使徒のように超自然の力を借りて福音を広めることはできない。なぜ奇跡や御霊の賜物のない時代が来たのでしょうか。それはキリストの教会という実のなる木が地上から消えたからです。人々の信仰はすっかり弱くなってしまったのです。ジョン・ウェスレーは自分の時代に御霊の賜物が教会からなくなっていることについて記しています。こうした素晴らしい清き御霊の賜物が教会でよく見られたのは 2,3 世紀の間だけだったようだ。このことについて多くの皆さんと同じように私も証しすることができます。キリストの初期の教会でそうだったように、キリストの回復された教会においては今が奇跡と御霊の賜物の時代です。三つ目の実は、キリストの教会の設計図には天使や次元についての記録が数多くあることです。今日天使や次元を主張する教会を疑いの目で見る人たちがいます。しかしそういう人たちは天使や次元がキリストの初期の教会の重要な一部であることを忘れています。マリアにキリストの誕生を告げたのは天使でした。天使がペテロとヨハネを獄から解放し、天使がコルネリオに話しかけ、天使が船の難破をパウロに警告しました。啓示者ヨハネを訪れた天使、御父と御子の次元を見たステパノ、終わりの時に関するヨハネの次元、まだたくさんあります。天使や次元があるのをあると主張しているからといって、なぜ末日聖徒イエス・キリスト教会が真の教会であり得るのかと問うのではなく、むしろキリストの初期の教会が、また主の設計図が明らかにしている天使と次元がない教会が、なぜキリストの真の教会であると主張できるのだろうかと問うべきです。キリストの初期の教会と一致する実は他にも多くあります。初期の教会は宣教師の教会でした。人たちはそれゆえにあなた方は行って全ての国民に教えよと命を受けました。今日教会では8万人以上の宣教師がこの指示を果たし、伝道の実をつけています。初期の教会は道徳の教会でした。設計図はキリストの教会の初期の生徒たちが服装は慎み深く、また結婚前に性的な関係を持たないよう命じられたと教えています。これら道徳の標準を教えるだけでなく、実行している教会はいくつあるでしょうか。キリストの初期の教会は家族中心の教会でした。夫は妻を愛して忠実であるように、子供たちは親に従順であるように命じられました。今日私たちの教会はキリストの初期の教会と同じように家族中心の教会であることが知られています。キリストの教会の実は聖書に詳しく記録されており、キリストの回復された教会の実と一致しています。キリストはご自分の教会を地上にお建てになりました。しかし設計図の最後のページには天へつなぐもの、つまり神の啓示が記されています。これがなければ教会は人が作る組織と同じように論理の力が統制する組織になってしまいます。預言者アモスは言いました。 誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。パウロは私は主の幻と啓示について語ろうと言って、啓示は教会のなくてはならない部分であってどんな時もあるべきものであるとされていることを確認しています。この基本原則通り、今日キリストの教会は現在も続く啓示によって天とつながっています。信仰過剰9条として知られるこのことに関する信条を教会はこう宣言しています。私たちは神がこれまでに啓示されたすべてのこと、神が今啓示されるすべてのことを信じる。神がこの後も神の王国に関する多くの偉大で重要なことを啓示されることを信じる。キリストの初期の教会の設計図を今日世界にあるすべての教会に照らし合わせてみるなら、すべての点で組織、教義、儀式、御、啓示、それぞれがすべて一致する教会は一つしかありません。松井聖徒イエスキリスト教会です。設計図を研究した後でこの教会を拒否する人は他のどの教会にも入ることはないでしょう。あまりにも真理を知りすぎているからです。その人はペテロと同じです。ペテロは救い主からあなた方も去ろうとするのかと尋ねられました。すべての人はペテロの答えを胸に刻み家庭で大切にすべきです。彼はこう答えました。私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。人が教会から離れたらその人は回復された真理を学ぶためにどこに行こうというのでしょうか。聖なる森で明らかになった神の本質、死者に福音を述べ伝えること、栄光の3つの段階、そして永遠の家族についての真理です。救いを得させ生涯を可能にする儀式をどこで受けるのでしょうか。妻と子供たちとの永遠の結び固めをどこで受けるのでしょうか。家族のために慰めや癒しの真剣の祝福を望むときどこに行ったらいいのでしょうか。神の預言者をどこで見つけることができるのでしょうか。それらの教義、儀式、力、預言者を探しても無駄に終わるだけです。なぜならそれらがあるのは末日聖徒イエスキリスト教会だけだからです。預言者ジョセフ・スミスと教義と儀式の元となっている歴史を受け入れずに、預言者ジョセフ・スミスを通して回復された教義と儀式を知ることはできません。それらは関連し合った切り離すことのできないものです。おいしい果物を食べてその木を悪いとは言えないのです。良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできないと救い主は真理を教えられました。したがって今夜話してきた教義の実が良い実なら、その実がなっていた木、つまりジョセフ・スミスとそれに伴って明らかになった真理に関わる歴史も同じように良いものなのです。どちらか片方だけということはできません。数年前のある総大会で B.H. ロバーツはジョセフ・スミスの業績について話し、ジョセフを批判する人に対してこう言いました。ジョセフと同じようにできますか。できないなら彼のことについては黙っていた方がいい。歴史的あるいは社会的な事柄について懸念を持つ人がおり、教義が科学と矛盾しているという人がいますが、これらは副次的なもので、中心にあるのは教義、儀式、真剣の力であり、教会の他の多くの実です。その多くは今晩お話ししました。しかし私はこれを全部信じていますが、批判や具体的な質問にはどう対応したらいいでしょうかという人もいるでしょう。検察側の重要証拠人が出た後、被告人の状況が絶望的になったことを弁護人は知ります。その時点で気の早い人なら被告人を有罪と決めてしまうかもしれません。しかしその後法廷では興味深い現象が起こります。被告側が同じ証人に対して反対尋問を始めると、反対尋問から来るプレッシャーで証人の完全な答えが揺らぎ始めることがよくあります。自信満々に見えていた証人に矛盾点が見えてきます。完璧に見えた証人の証言も新たな質問を受けるたびにひびが入り崩れ始めます。証人は味方である検察からの答えやすい質問には対応できても、反対側からの厳しく徹底的な質問に答えられません。反対尋問が終わったとき、証人の信用は大きく損なわれてしまっています。はじめは被告人を有罪だと思っていた傍聴人も味方が変わり、被告人が完全無罪であると思うのです。 同様に批判する人は教会を絶望的な状況に落とす意図を持って教会に対する偏った質問をしてきます。しかし質問は別な方向からもできるのです。検察側の重要証拠人も反対尋問中は援護者がいません。それは教会に厳しく批判する人たちも同じです。次の質問を考えてください。まず、ジョセフ・スミスはどのように聖書の教義と儀式を回復する方法を知ったのでしょうか。前世に関する教義、神の本質、死者に福音を述べ伝えること、死者のためのバプテスマなど今晩たくさん話しましたが、彼が生きていた時代にそのような教義や儀式を教えていた教会はありませんでした。それらを見つけて回復したのがジョセフ・スミス一人だけだったのはなぜでしょうか。たとえ彼が神学の天才だったとしても、救い主の地上での務めが終わってからの1800年の間に同じようにできた天才は他にいなかったのでしょうか。次に、この教会がキリストの教会でないとすれば、なぜこの教会はキリストの初期の教会と同じ身をつけているのでしょうか。身とは次のものです。奇跡と御霊の賜物、使徒と預言者からの現在の啓示、天使と次元、健康の民、道徳的な民、伝道に熱心な民、徹底した家族中心の民。あなた方はその身によって彼らを見分けるのであると救い主はおっしゃらなかったでしょうか。もちろん反対尋問ではもっと多く質問できます。しかしどんな質問にも増して重要で的を得た、つまり問題の核心となる質問がいくつかあります。真理を見出そうとするとき、単純に他のものより大切な質問があると言えば十分でしょう。今夜話した聖書の教えと儀式をジョセフ・スミスが回復したことを知れば、また松井聖徒イエス・キリスト教会がキリストの初期の教会と同じ身をつけていることを知れば、あるいはモルモン書が神の力で書かれたことを知れば、預言者がジョセフ・スミスが預言者であることが分かります。そしてもしジョセフ・スミスが預言者であるならば、この教会が地上で唯一誠の生ける教会です。同様に他のどんな質問もそれほど重要ではないのです。ちょうど最高裁判所が判決を出すようなものです。判決が出たその時点で、下級法廷でどんな裁決が下されていても、どんな批判的な質問も、どんなに厳しく複雑で、あるいは面白おかしい質問も、真理を知ることに関しては大したことではなくなるのです。なぜなら真理を知るための鍵となる重大な質問の答えがすでに出ているからです。人の不完全さ、たとえそれが神の預言者であっても私は容認できます。人間が不完全であるのは当たり前だからです。モルモン書に反する科学結果が出ているという訴えにも動揺しません。時間が間違いを正してくれるはずです。歴史的に見て奇妙な出来事も受容できます。真理全体から見れば些細なことです。しかしジョセフ・スミスによって回復された教義上の真理と儀式はなくてはなりません。家族を祝福する神の神経はなくてはならないものです。妻と子供たちと永遠に結び固められているとことを知らないまま生きることはできません。ここで私たちは選択に迫られているのです。一方にいくつか答えの出ていない疑問があり、もう一方には教義上確実となっている多くのことと神の力があります。私は簡単で道理にかなった方を選択します。そして皆さんもそうすることを願っています。皆さんがいつか管理することになる教会にはキリストの名前が付けられています。なぜならこの教会には神がお認めになった組織があり、神の教え、儀式、力、身、そして絶えることのない啓示があるからです。私たちに霊的に物事を見る目があり、この設計図と今日ある回復されたキリストの教会の間に同じものがあることを見ることができますように。それが神を明かしする揺るぎないものの一つであることをイエス・キリストの御名によって明かし祈ります。アーメン。
Thank you. dear Heavenly Father.
愛する天のお父様、今晩カリスター長老が伝えてくださったメッセージに感謝します。回復された完全な福音とお父様の教会の会員であることに感謝します。お父様が作られた設計図に気づき、真理を求め知ることができますように。お父様を愛し、すべてに感謝します。御子イエスキリストの御名により、アーメン。